はい、こんにちは。左大臣三永です。気持ちのいい晴れの日が続きますね。いかがお過ごしでしょうか。私はこれから高瀬川の夜桜を見ていきます。さて、先日発売しました聞いてわかる日本の歴史江戸幕府の始まり、ご好評をいただいております。江戸時代初期の事件や人物について解説した DVD-ROM です。詳しくはこちらの URL まで。そして4月28日京都で公演します。声に出して読む小倉百人一首。詳しくはこちら2番目の URL まで。さて、本日は春に宇治の平等院を歩きます。宇治の平等院は平安時代中期、藤原の頼通が父道長の別荘を寺としたものです。安治池に浮かぶ鳳凰堂は十円玉の絵柄で有名ですね。参道の楽しい雰囲気、宇治川の流れ、香り立つ宇治茶、四季折々の花々、何度歩いても宇治は心躍ります。 JR 宇治駅下車、徒歩10分、平等院の参道に来ました。いつ来ても賑わっています。楽しくて何度歩いても顔がにやけてしまいます。見えてきました、平等院の入り口です。平等院は永正7年、1052年、関白藤原の頼通が、父道長の別荘を寺院に改め、平等院と名付けたのが始まりです。翌天義元年、1053年、阿弥陀堂、鳳凰堂が落慶し、平安時代の名仏師、上長によって、上六の阿弥陀如来座像が安置されました。情緒を定めるに朝と書きます。平等院が建てられた永正7年1052年という年は末法初年と言われ、世に末法思想が流行していました。釈迦が死んで随分長い時間が経ったので、正しい教えが衰えて世が乱れるという考えです。そこで平等院はこの世に極楽浄土を表そうという意図で作られました。極楽いぶかしくば、宇治の御寺を敬え、と、巷で歌われました。門もくぐると、松の緑が目に鮮やかです。境内すぐ左手にあるのが、源頼政、自陣の場所と伝えられる、扇の芝です。源頼政が自陣したとき、地面に敷いた扇をかたどったとも言われています。治承4年1180年5月、後白河法皇第三皇子持人王に加担して、打倒平家の旗揚げをした源頼政は、宇治橋のあたりで平家軍に追いつかれ、平等院にて自害したと伝えられます。享年77。三味入道は渡辺の長日唱うを召して、我が首打て、と、のたまいければ、衆の池首打たんことの悲しさに、涙をハラハラと流いて、つかまっつとも、ほぼえそうらわず、ご自害そうらわば、その後こそ、賜りそうらわめ、と申しければ、まことにも、とて、西に向かい交渉に十年唱え、最後の言葉ぞ哀れなる。埋もれ木の、花咲くこともなかりしに、身のなる果てぞ、悲しい借りける。これを最後の言葉にて、太刀の先を腹に突き立て、うつぶさまに貫かってぞ失せられける。扇の芝からちょっと進むと、藤棚と観音堂。この辺りで、頼政の嫡子、伊豆の神中綱が、討ち死にしたと、平家物語に書かれています。天義元年、1053年、藤原の頼通による建立。中央の中堂、左右の翼廊、背後の尾廊からなる荘厳な建物です。西方極楽浄土の、阿弥陀如来の宮殿をイメージして建てられました。 正面から見た姿が伝説の鳥、鳳凰が翼を広げた姿に似ていることから、また屋根の両端に一対の鳳凰像を乗せていることから、江戸時代以降、鳳凰堂と呼ばれるようになりました。中に入るのは別料金がかかります。鳳凰堂左翼の入り口に並んで先導されていきます。堂内はひんやりと風が吹いていて冷ややかでした。平安時代の名仏師上長作の上六の阿弥陀如来座像。これは上長作ということが確定している日本で唯一の仏像です。東に面した、つまり阿字池の方に面した格子の上部に丸窓が開けてあります。これによって阿字池を隔てて、池の向こうから阿弥陀如来座像のご尊顔を拝むことができるという仕組みです。阿弥陀如来座像の周りの投げ師の白壁には、52体の雲中供養菩薩像がかかっています。雲の中で供養する菩薩です。雲に乗り、輪行を背負い、あるいは楽器を奏で、あるいは合唱し、舞、韻を結び、ご本尊の阿弥陀如来座像を供養し、極楽の楽しさを表しています。うち26体が本物で、26体はレプリカです。残る26体の本物は、宝生館に展示されています。また、大和絵風の九品来光図が書かれています。人が死んだ時の阿弥陀如来の来号に、9段階の違いがあるという内容です。鳳凰堂を出て、阿字池の周りの道に沿って歩いていきます。石段を登ったところに、平等院の梵鐘、鐘の表面に刻まれた彫刻の美しさで、日本三名勝の一つに数えられます。これは昭和47年に復元された二代目です。そして宝生館、平等院の様々な宝物を展示した博物館です。梵鐘、そして一対の鳳凰像、屋根の上に乗ってるのがレプリカで、こっちにあるのが本物ということです。そして26体の雲中供養菩薩像は最大の見どころです。雲に乗り、輪行を背負い、楽器を奏で、あるいは合唱し、舞、韻を結び、変化に富んでいます。いつまでも見ていたくなります。また CG で再現した鳳凰堂創建当時の色彩を見ることができます。当初はカラフルで派手派手だったんですね。宝生館も出たところに、平等院旧南門、伏見桃山城から移築したものです。大胆に反り返った垂木が、江戸時代以前の建築様式を示しています。旧南門をくぐったところに、平等院の塔頭、浄土院、境内の陽林庵書院は、伏見桃山城から移築したものと伝えられ、伝、加納三楽筆による障壁画や藤の透かし彫りがあります。順路に沿って進んでいくと、右側に平等院の背中が見えています。なかなかいい感じです。そして浄土院の隣が不動堂です。ここには玄山御入堂頼政の墓があります。玄山御入堂頼政、源頼政は、摂津源氏の流れを組み、摂津渡辺を本拠地としました。保元の乱では、後白河天皇方につき、続く平治の乱では、はじめ源義朝につくも、途中から平の清盛に乗り換えました。つまり、保元の乱も平治の乱も、どっちも勝利者側についています。平治の乱の後、源氏は中央政界を追われますが、源頼政は源氏として唯一中央政界に残り、平清盛の深い信任もあって出世を重ねます。治承2年1178年、受賛美に至り、玄山美頼政、さらに出家して玄山美入道頼政と呼ばれました。治承4年1180年5月、 後白河法皇第三皇子、持人王を担いで、打倒平家の旗揚げをしますか。途中、宇治川のたもとで、平の友盛軍に追いつかれ、平等院にて自害しました。享年77。長年世話になった平の清盛を裏切ってまで、どうして頼政は挙兵したのか、諸説あってよくわかりません。本日は宇治の平等院を歩きました。十円玉の絵柄になっている鳳凰堂はもちろん、荘厳な雲中供養菩薩像、頼政自陣の扇の芝など見どころが多いです。また参道の楽しげな雰囲気、宇治川の流れ、四季折々の花々も目を心を楽しませてくれます。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、江戸幕府の始まり、江戸時代初期の様々な事件や人物について解説した DVD-ROM です。詳しくはこちらの URL まで。そして京都公演のお知らせです。京都で声を出して読む小倉百人一首。小倉百人一首の歌を声を出して読み解説していきます。特に歌や作者に関係した京都周辺の名所については詳しく解説していきますので、旅や散策のヒントにもなります。追伸です。先日、洛北の大原に行ったので、しば漬けを買ってきたんですよ。大原はしば漬け発祥の地です。で、びっくりしました。大原のしば漬け、こんなに美味しいものが世の中にあったとは、涙が出ました。下手な漬物にありがちな嫌な塩辛さなどは全くなく、とはいえ適度な辛さがあって、しかもそれがとても上品な辛さなんですよ。ご飯にも酒にも合います。しかも真空パックだから未開封で常温で何ヶ月かは持つということで、贈り物としてもいいものです。あっという間にご飯がなくなってしまいました。なんか首くくろうとして樹海に入っていく人の肩をポンポンと叩いてですね、容赦なくグバーッと口の中にしば漬け押し込んだら、パーッと目が輝いて生きる希望を取り戻すような、そんな勢いがありました。しば漬け、大原のしば漬け、大原のしば漬け、美味しいです。